は大塚です。日本国憲法についてざっくばらんに語り合う憲法サロン京都の時間が参りました。この番組は瞳建設株式会社をはじめ市民の皆さんのご協力で憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回素敵なゲストにお越しいただいておりますが、今日のゲストは絆法律事務所の弁護士で京都憲法会議代表幹事の岩佐秀夫さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先日6月の12日にアメリカのトランプ大統領と北朝鮮の金正恩委員長の米朝首脳会談が行われました。それについて岩佐さんはどのように考えておられますか？
はい、まず全体的な評価ですけれども、第一に申し上げたいのは、いわゆる安倍会見の最大の口実にされてきた北朝鮮脅威論がこの米朝会談の一定の成功にあって極めて根拠が薄くなってきてしまったという点だと思います。そして第二に述べたいのは、いわゆる高官レベルの外交交渉じゃなくて、お互いに現職のアメリカ大統領と現職の朝鮮民主主義人民共和国、これがいわゆる北朝鮮の正式名称で、私は朝鮮と略称させていただきます。この国務委員長との会談は文字通り歴史上初めての出来事です。トップ同士の会談による合意というのは、それぞれの国内に対する影響力の大きさという点でも重要だと思います。第二次大戦後の米ソ冷戦構造によって、ヨーロッパではドイツが、アジアでは朝鮮半島が、国家の分断が生まれ、厳しい対立が続いてきました。しかし米ソ冷戦が90年代に終結したことで、ドイツでは統一が回復しました。その結果、朝鮮半島が世界で唯一冷戦構造が残った地域となり、1950年の朝鮮戦争で憲法9条がある日本に自衛隊が生まれる原因になりました。北東アジアにしばしば緊張をもたらし、日本の安保論争にも大きな影響を与えてきました。そして去年の夏から秋にかけて思い出してください。もう本当に核戦争の崖っぷち寸前まで行っていました。そのことを思い出せば、今回の米朝会談、文字通り崖っぷちから抜け出して朝鮮戦争休戦協定を平和協定に転換する、そういう方向に向かって歩み出したという意味で、まさに世界史的歴史的な意義のある大きな出来事だと思います。
本当にそうですね。米朝首脳会談で共同合意文が出されましたが、どんなことを言ってるんですか？
はい、まず本文の第一項ではですね、平和と繁栄のための新しい米朝関係の構築というのを謳っています。この第一項で私がちょっと注目したのはね、両国民の要望に基づきっていうのがあるんですね。主権者の意思尊重という意味で、こういう表現は今までの外交文書にはなかった新しい表現です。第二項では、両国は持続的安定した平和体制構築の努力をすると述べて、第三項では4月27日のいわゆる南北会談での完全な非核化の約束を再確認しております。最後には、発見済みの遺骨のアメリカへの即時返還等の約束をしています。これが本文の主な内容です。
この合意文書が具体的でないというふうにマスコミではずいぶん批判しているようですが、どうでしょう？
確かにそういう側面があって抽象的であるのは事実だと思います。しかし戦後73年間も続いてきた朝鮮半島の分断、緊張状態を振り返れば、たった1回の会談で何もかも解決というのは土台無理な要求ではないでしょうか。むしろ平和解決に向かって歴史的なスタート台に立ったこと自体の重要な意義をまず受け止めるべきではないかなと私は思います。
合意文書の後に高官レベルで持続的に協議をしていくということを約束しているということですね。
はい、そうです。 で最後にですね、私今回のこの問題についてぜひ皆さんに申し上げたいのは、韓国のたくさんの民衆の皆さんの運動の素晴らしい広がりっていうのをぜひ日本も学びたいなと思います。南北会談でムンジェインさんが米朝会談成功に向けて大きな役割を果たしていただいた、これはもう誰もが争いのないところです。しかし私は次の点に注目したいと思うんです。すなわちパククネ前大統領が日本の安倍首相と同じように政治の私物化をしたことが発覚して、韓国の民衆が大きく怒りの声を上げて、いわゆるろうそく革命を大規模に長期間繰り広げる中で、ついに前大統領を退陣に追い込んでしまった。その結果ムン・ジェイン大統領を誕生させたわけですね。そうした力が今回の南北会談、そして米朝会談の歴史的成果の根底にあるということをぜひ学び取りたいなと思います、
ね、まさに民主主義の力の勝利だったということですね。
はい、
私たち日本としてはこの首脳会談をどういうふうに受け止めたらいいか、どういうことを教えていただきたいんですか。
まあ、この間のいろんな流れの中で、日本の安倍さんはいわゆる蚊帳の外じゃないかというふうなことを揶揄されたのも事実だと思うんですね。しかし私たちにとって確かに拉致問題という大変重要な課題が未解決で残っているということなんですが、しかしこの拉致問題の解決というのは国交回復、経済援助などと一括した包括的解決の中でしか実現できないということを見つめる必要があると思います。そのためには、私は日本では民衆レベルも含めて明治、まあ今年150年言われてますけど、ずっと朝鮮半島の植民地化を狙ってきた、そして現に植民地併合した、その中で朝鮮の皆さんに与えた本当に痛切な苦痛に誠実に向き合って、私たちがね、歴史問題を具体的に解決するということが極めて大事だと思います。そして最後に申し上げたいんですが、氷河岬の米軍基地抱える私たち京都府民としては、沖縄の辺野古の問題、さらには韓国をはじめとするいろんな東アジアの皆さんとの連帯も強化していくというのが今非常に大切になってきてるんではないかなというふうに思ってますが、いかがでしょうか。
そうですね、朝鮮半島に対する私たちの考えも本当に、今までは圧力と言ってたのが変わってきているかと思いますし、本当に平和のために努力していくことが大切だと思います。
そうですね、
そろそろ時間が参りました。今日お話しいただきましたゲストは、絆法律事務所の弁護士で京都憲法会議代表幹事の岩佐英雄さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組をお聞きの皆さんも、どうぞご意見ご感想などを憲法サロン京都までお寄せください。ご意見ご感想は憲法9条京都の会までどうぞ。電話は050-7500-8550。この番組は瞳建設株式会社をはじめ市民の皆さんのご協力で憲法9条京都の会がお送りいたしました。